皆さんこんにちは。
In a little bit, we'll have Hugh Brown and his son James Brown come up front, but just before that.
今からヒューさんとジェームスのヒューさんでメッセージ聞きますけれども、その前に。
Sometimes people wonder, what denomination are we at KBF?
で、時々私たちはどういう宗派ですかっていうふうに聞かれる時があるんですね。
And if you ask members of KBF, maybe many of them will say, I don't know.
で、KBF のメンバーの人に聞くと、いや、知らないっていう答えが返ってくると思うんです。
And that's because we don't put focus on denomination.
なぜなら私たちの宗派にそこまで重きを置いてないからなんです。
But, if we need a simple answer, we're independent.
でもシンプルな答えが欲しいんだったら単立ですっていうふうにお答えください。
But we're so dependent on so many relationships we have with other churches, other denominations.
でも他の教会、他の宗派の教会の人たちにいろんな協力をしてもらってるんですね。
And so when we have, for example, we have from Malaysia, we have Pastor Lawrence come.
例えばマレーシアからはローレンス牧師が来てくださったり。
And Pastor Lawrence gave us lots of wisdom and guidance after my brother, who was the pastor here, passed away.
でこの KBF の主任牧師であったロブが亡くなった後、そのローレンスさんはたくさんの知恵、導きを与えてくださいました。
So some people thought, are we going to join that denomination or something?
である人は、そちらの教会に一緒になるんですか？その宗派に一緒になるんですか？というふうに思う人もいる。
And we have no intention of doing so.
でもそういうふうにはならないんです。
But it's the relationship. So we value the relationships with different people in different churches, and we work as a team.
で、そのどこかの宗派に属するということじゃなくて、その教会のとの関係をすごく大切にしてるんです。
And so one ministry that we're really joined together with is the ministry that Hugh Brown is involved in. He's been a missionary in Kobe for many years.
そしてそのうちの一つが、ヒューブラウンさんの教会なんですね。彼はこの神戸で宣教師としても長年働かれています。
And if you ask me what denomination is he from, I don't know.
で、ヒューさんはじゃあどこの宗派出身ですかって聞かれても私は分からない。教派どこかと言われても私は分からないんです。
I know him.
彼のことは知ってるですけど。
And he's been a blessing to KBF, and the teaching has been really.Helpful to us.
KBF にとって大きな祝福であり、彼の通しての教えも私たちにすごく大きな助けになっています。
I feel like we are really doing teamwork here in Kobe.
で、この神戸でお互いにそのチームワークを通して働いているように感じています。
And he's been quite a regular person coming here, and so he almost doesn't need any introduction.
で結構定期的にヒューさんメッセージしてくれているので、まあ、改めてまたここで紹介する必要もないと思うんです
ね。But I just thought I'd use this chance as an opportunity to tell you how we think about denominations.
でも、まあ、今回ちょっとどんな教派ですかっていうことをちょっとだけ説明できたらなというふうに思ったので、この機会を用いています。
This building belongs to the Choro, it's like a press.Chinese Presbyterian Church.
で、この教会の建物自体は長老教会の建物なんですね。
And we are paying rent to them.
で、毎月家賃を払っています。
Because they're the building owners. Yes. And did you notice how beautiful the walk is becoming coming into here?
今日入ってこられた時に玄関の周りとか結構綺麗になっているの気づかれました。
And that they did maintenance on the roof.
屋根の雨漏りとかもきれいにされています。
The walls, everything, things are getting beautiful here, aren't they?
で、外壁の工事とかもしてどんどんきれいになっていってるんですね。
And that was the Choro, that was our landlord, so to speak, who paying for that.
で、それが長老教会で、それが私たちが借主さん、借りてる、
yeah. so、
家主さんに払ってるんです、ね。
すごく現実的な話、very, very real story is that we pay 400,000 yen a month of rent.
毎月40万、
yeah.
40万の家賃を払っております。
and some people think, whoa, that's expensive.
で、yeah. ある人はわめちゃ高っていうふうに思うかも。
But when I talk to other pastors who are renting here, they say, you're lucky, that's cheap.
でも他の教会の人たちにこんな家賃払ってるんだよって言ったら、その人たちがいや三宮でそんな家賃で払えるなんてすごくラッキーだねって言われるんです。プラス駐車場もあるんでしょって
。
で週の間にもミーティング持てるし、で自分たちの事務所も持てるし、めちゃくちゃ祝福されてますねっていうふうに言われます。
Last week I talked about あふれるMegumi, the abundant blessing. Yeah.
先週は溢れる恵みっていうメッセージをしました。
And so we are giving that amount of money, but they're using it to bless us back. They're using that money blessing us back.
私たちは家賃を払っていますけれども、そのお金を使って長老教会の皆さんは今度私たちを祝福するような形を取ってくれているんですね。この PA の音響のシステムもそうですね、長老教会の皆さんが
We are giving to them and it's coming back. Boom.
家賃払ってますが、それがまた祝福として返ってきています。
it's aIf I talk any longer, you'll think I'm the one who's giving the message today.
これ以上長く喋ったら私がメッセージする人みたいになってしまいますが。
So I said all that to say we are in partnership with Hugh Brown and his son James Brown. Welcome, come on up.
とにかくそのヒューさんたちと協力しているっていうことを言いたかったんです。
Such aPleasure and honor to be back here in KBF this evening.
You said that in English.
I'm sorry. この2、3回、日本英語でメッセージして、今日3ヶ月ぶりぐらい日本語で話すので、
So up until now, I've been speaking in English when I give messages here, so I'm not used to speaking in Japanese.
まあ、今日も、神様の御言葉を、話すことをとても、感謝の気持ちでいっぱい、とても光栄に思います。
So today also I feel very blessed and thankful to have the opportunity to share from God's word with you here today.
その前に一言お祈りをして、神様の御言葉を開きたいと思います。
Let's open in prayer.
天の父なる神様、
Dear Heavenly Father,
今から共にあなたの御言葉を学びますが、
When we look at your word from now,
どうぞ真理の御霊を与えてくださって、あなたの御言葉を正しく理解できますようにお願いします。
Please send your spirit of truth so that we can all understand your word correctly.
そして何よりもイエス様がすべての栄光を受けますようにお願いいたします。
And more than anything, may it all be to the glory of Jesus Christ.
主イエスの御名によって祈ります。
Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
今、ワーシップの時最後に歌った歌、イエスはすべての栄光を受けるのにふさわしい方だという意味で歌ってました。
So like we sang in the last song there, the name of Jesus is worthy of all praise and honor.
で、今日は私のテーマは、すべての名前に勝る名前ということです。
And my theme for today is a name above all names.
その言葉を聖書から借りて使っているんですね。ピリピ人の手紙2章9節に書いてあります。
So I've borrowed this phrase from the Bible from Philippians chapter 2 and verse 9.
これ最初にその聖書の箇所をお読み、しますのでちょっと目を通してください。
So we're going to look at this Bible passage first, and、for the sake of time, we're only going to read this in Japanese. So you English speakers, please follow along on the screen.
ピリピ人への手紙2章5節からお読みします。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ、神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。
So that was Philippians 2, verses 5 to 11.
So 今日は、イエス様の、なぜイエス様だけこんなに、神様の前で全ての名前に勝る名前を与えられているか、まずその話をしますね。
So we're going to look at today, why is it only Jesus who has been given this name above all names?
聖書には唯一の真の神と神と人間の間唯一の仲介者もいると書いてあります。
Says in the Bible that there is one God and one mediator between God and men.
それはティモテ第一の手紙2章の4節から6節に書いてありますが、
That's in 1 Timothy 2, verses 4 to 6.
神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。
1 Timothy 2:4-6.
34年間宣教師として日本で働いてきました。
So I've been working in Japan for 34 years now as a missionary.
そしてもう数えきれない日本人にこのイエス様が、唯一の救い主だという話をしてきました。
And I have said to immeasurable numbers of Japanese people that Jesus is the only one, the only Son of God.
まあ私の経験でこれこそ一番日本人にとってつまずく、一番つまずく点になることですね。
And from my experience, this is the point where many Japanese people fall over about Jesus being the only way to God.
つまりこれだけ受け入れられない人が大勢いるんですね。
There seems to be a lot of Japanese people that just this one point can't seem to accept.
まあ、イエス様は確かに素晴らしい歴史的な人物を認めます。
So they recognize that Jesus was a great man in history.
でも唯一の神様への道とか神様との間の仲介者だとはちょっと受け入れられないんですね。
But they find it difficult to accept that Jesus is the only way to God and that Jesus is the only mediator between God and men.
今日一緒に そのことを聖書にどう書いてあるか一緒に見ていきたいんですけれども、
Today we're going to look at what the Bible says about this。
まずイエス様の地位の高さについて聖書にどう書いてあるかを見ていきたいです。
First, we're going to look at what the Bible says about the height of Jesus' exaltation.
コロサイの手紙一章に一番はっきりと書いてあります。
It's written most clearly in Colossians chapter 1.
もうピリピ人のすぐ後、コロサイの手紙一章あります。
Colossians just soon after Philippians.
こう書いてあります。御子は見えない神の形であり、作られた、全てのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるものも地にあるものも、見えるものまた見えないもの、王座も主権も支配も権威も、全て御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。
So that was Colossians 1 verses 15 to 17。
まあここにはっきり書いてあるのは、イエス様はこの地上に来られる前に永遠の神の独り子として存在しておられた。
So what it says quite clearly here is that Jesus, even before he came to earth, he existed from all eternity.
そして神の独り子として万物を作ったのはイエス様だとこう書いてあるんですね。
And as the only child of God, it was Jesus who created all things.
まあ、その作ったんだけではなくて、今も全ての万物がイエス様にあって成り立っていると書いてあります。
And not only did he create all things, but all things are now held together by him.
まあその意味でイエス様は唯一の神と等しい同じ地位におられる方です。
For thisreason we can understand that Jesus is the only one who has a similar position to God.
今日最初一緒に見たピリピの手紙戻りますけれども、
going to go back to the passage in Philippians.
でここに全ての、まあ、天にあるものだけで、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、全てイエス様の前で膝かがめて、全ての口はイエスは主であることを告白するようになると書いてあるんですね。
It says here that one day all created things will bow the knee to God and all mouths will profess that he is Lord.
まあそれでは全ての人がこれで救われるという意味でしょうか。
Do you think this means that all people will be saved by this?
聖書に心に信じて口で主イエスを主と告白するなら、あなたが救われると書いてありますね。
It says in the Bible that if you believe in your heart and confess with your mouth, you shall be saved.
それ以外の条件はないですね。
There is no conditions apart from that.
でもこの箇所はイエス様が救い主として認めて主と告白するという意味ではないんですね。
But this passage isn't talking about recognizing Jesus as your Savior and professing Him as Lord.
もちろん私たち今この地上で生きている間に自分の意思でイエス様を救い主として信じて口で主と告白するんですが、
Of course, while we are here in this earth, we can, out of our own free will, choose to accept Jesus and profess Him as Lord and Savior.
でも私たちみんな知ってる事実は、すべての人はイエス様を今この地上で 救い主として信じて口で告白することはないです。
But what we all know for a fact is that everyone on this earth isn't doing this, isn't professing Jesus as Lord.
だからこの箇所はいつか将来にあることについて、それも含めて書いてある箇所ですね。
So this passage is talking about a certain point in the future.
残念ながらこの地上で自分の意思でイエス様を主と告白しない人たちはいつか強制的にそれを認めざるを得ない立場に立たされることになるという意味ですね。
Unfortunately, those who don't out of their own free will accept Jesus as Lord and Savior while they're on this earth will one day be forced to accept Him as Lord.
Not accept Him, but confess Him.
And confess Him.
その時イエスは救い主として受け入れるんじゃなくて審判として最後の審判の時審判として認めることになってしまうんですね。
And at this time it won't be a case of recognizing him as savior, it's recognizing him as judge.
その時は救われるのに遅すぎです。
At that time it will be too late to be saved
もうすでに裁きの時になってしまっているんです。
We have already come to the time of judgment.
でも今聖書は今救いの時、恵みの時で誰でも自分の意思でイエスを信じて受け入れて口で告白するなら救われます。
But the Bible says that now is the time. Now is the time of grace. Now is the time of salvation to profess Jesus as Lord and Savior.
だからまだイエス様を受け入れないで口で告白していない方ぜひ遅くならないように今の人生の中でイエスを主として告白していただきたいですね。
So for those who haven't done that yet, I would most definitely like them to do that as soon as possible while you still have time.
イエス様も自分で言いました。私は世を裁くために来たではない。
Like Jesus said, I didn't come to judge the world.
私は世を救うために来ました。
I came to save the world.
その世を救うというのはあなたと私を救うという意味ですね。
And when he says save the world, he's talking about saving you and me.
その言葉を語った時、イエスは今自分は救い主で人を救うために来ているけれどもこのフィリピの手紙2章は将来において審判として全ての人を裁く時も来るという意味ですね。
So when Jesus said this, he was referring to the time when he would be savior for everyone on earth. But this passage is talking about a time in the future when he will be the judge of all the earth.
最後にイエス様のこの地位の高さについて本人イエス様自身が何を語ったかとヨハネの5章の21節から書いてあります。
So we're going to look at what did Jesus say himself about the height of his exaltation, about his position under God.
ちょっとこの5章ヨハネによる福音書5章21節から24節までお読みします。
So it's going to be John chapter 5 verses 21 to 24.
父が死人を生かし命をお与えになるように子もまた与えたいと思う者に命を与えます。また父は誰をも裁かず全ての裁きを子に委ねられました。それは全ての者が父を敬うように子を敬うためです。子を敬わない者は子を使わした父をも敬いません。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。
So that was John chapter 5, verses 21 to 24.
ここに命っていうのは当然永遠の命のことですね。
So when it's talking here about life, it's obviously talking about eternal life.
死人を生かせるという話ね。死んだ人を蘇らせて永遠の命を与える父なる神様とイエス様、その権威を持っておられるという意味ですね。
So it's talking about those who have died who will be resurrected into all eternity and will come to face Jesus.
まあ、父なる神様、その裁きすべてイエス様に委ねられていると。
And we can see here that God the Father has given all judgment, the authority to judge, given it all onto Jesus.
イエス様は自分の命を与えようと思っている人に永遠の命を与えることができる。
Jesus, those who choose to give their lives to him will give to them eternal life.
素晴らしい約束、イエス様の私たちすべてに対する永遠の命の約束です。
It's a wonderful promise. It's a promise of eternal life.
まあ、その意味でイエス様の永遠の独り子としての地位の高さ、聖書をはっきり言ってます。
So from this we can understand the high authority of Jesus.
でも今日の箇所でもっと素晴もう一つとても素晴らしいことを書いてある。それはイエス様の謙遜の深さです。
And another point we can take from today's passage is not just the height of his exaltation, but also the depth of his humility.
6節のピリピ人2章6節からですね、神の姿であられた方なのに、神のあり方を捨てることはできないとは考えないで、人となりました。
So like it says there in Philippians 2 verse 6, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God and chose to take the form of a man.
永遠に天国で、まあ、全てのものを作られた創造主であるイエス様はそれを全て捨てて私たち人間を救うためにこの世に人間として生まれてきたですね。
So the one who has existed from all eternity and who is responsible for creating all things humbled himself to come to earth as a man so that he can save mankind.
あなたも私も想像できない謙遜の深さです。
It's depth of humility that neither you or I could ever fathom.
人間として生まれてきた時に王様としてなんか人間の地位を持って生まれてきたのではなくて人に使えるしもべとなってこのように人間として生まれたんですね。
He didn't come as a king or as a ruler. He came as a servant.
しかも十字架の公開処刑のところにまで神様の計画、神様の御心に従ったんですね。
And not only this, he was obedient unto public execution and crucifixion on the cross.
ちょっと考えてみていただきたいんですけれども、不当な逮捕、一度も嘘ついたことのない神様の一人子ですね。
Just think the only son of God who had never even said one lie was subjected to unfair, unjust trial and execution.
ね、不当な逮捕、拷問のような取り調べ、そしてあの死刑判決と一番苦しい残酷な殺し方。それをすべて知った上で自分から進んでそれ神様の御心として従いました。
So from his own will he subjected himself to unfair arrest, unfair trial, torture and execution in the most horrific way known in all of history.
もうイエス様の謙遜の深さ、人間の想像がつかないです。
No one is able to fathom the depth of Jesus' humility.
もちろん人類の歴史で他に誰もここまで謙遜になることはできません。
Of course, there has never been anyone else in history who is able to show this level of humility.
だから9節に、それゆえこの短い言葉ですね。
That's why it says in chapter 9, therefore, it's a small word.
神様はイエス様を高く上げて、すべての名前に勝る名前をお与えになりました。
Therefore, God has highly exalted him and given him the name which is above every name.
それゆえという意味はね、そこまで自分を低くして謙遜になって、それゆえこの高い名前を与えられたということですね。
So this word, therefore, it follows straight on from verse 8 where it says that because he humbled himself to this extent, therefore he was raised to the highest exaltation.
まあ私たち人間の本質というか性質、これと比べてみますと全く逆のことですね。
So if you were to compare this to human nature, it is the complete opposite.
弟子たちは12人の言いました。3年間イエス様と一緒に全て見て、全て聞いて一緒に暮らした。
The 12 disciples were with Jesus for 3 years, during which time they saw everything, they heard everything.
それなのに最後まで最後の晩餐、イエス様が逮捕されてしまうその時まで彼らは何を話し合っていたかというと、
And despite this, right up until the end, right up until the night before Jesus was arrested, what do you think they were talking about?
自分たちの中で誰が一番偉い人になるかと、
Who amongst them will be the greatest?
まあ、それを聞いて、信じられないでしょうと思うかもしれないんですね。
When you hear this, it's almost unbelievable.
こんな大事な時に、イエス様ははっきり自分が逮捕されて殺される、死ぬという話してるのに。
In such a time as this, where Jesus is just after explaining how he was going to be executed,
その時に自分たちがの中で誰が一番偉い人になるかと議論していたんです。
At such a time as this, they were quarreling over who would be the greatest amongst them.
でもそれはあなたと私の本質をはっきり見せてくれる聖書の言葉ですね。
But this is our human nature. This Bible passage shows us the true form of human nature.
その弟子たちは特にひどい人間という意味じゃないですね。
It's not that these disciples were particularly horrible people.
あなたと私と全く同じ人間です。
They were just like you and me.
でも自己中心と傲慢で満ちている。これが人間の生まれながらの罪の性質ですね。
Full of pride and full of selfishness. This is our human nature from birth.
まあ聖書では全ての人は罪の中で生まれて罪の性質を持って生まれているから救い主が必要だと。
Like it says in the Bible, all humans are born in sin and all are subject to sin, and this is why we need a savior.
その救いを受けるためにまず第一の条件は自分を低くすると、イエス様は言いました。
And in order to receive this salvation, the first criteria is you have to humble yourself, is what Jesus said.
どのようにして自分を低くするっていうのは、自分は罪人だと認めるということ。
And in what way do we humble ourselves? It's when we recognize ourselves as sinners in need of a savior.
人の前で自分を低く見せるではなくて、神様に対して自分は謙遜になるという意味ですね。
It's not about putting yourself down in front of other people. It's about humbling yourself before God.
神様から見て自分は罪人だと認めて、悔い改めることなしに謙遜という形になることは不可能です。
From God's perspective, it is impossible to have humility without humbling yourself and repenting of your sins before Him.
まあ人間同士の付き合いでね、言葉とか行動とか態度を気をつけて自分が謙遜だと見せかけることはできますね。
Of course, amongst human relations, you can appear to have humility by being careful what you do and what you say.
イエス様の謙遜は、神様の御心に従うことによって謙遜だと書いてありますね。
But the humility of Jesus is the humility to submit himself to God's will.
あなたも私も神様の御心に従ってイエス様を信じて受け入れない限り、いくら言葉や態度、行動、気をつけても謙遜として認められないんですね。
And for us also, for as long as we're not submitting to God's will and humbling ourselves before God, no matter what you say and no matter what you do, this is not true humility.
まあ、はっきり言って聖書ではそれ偽物の謙遜だと書いてあります。
To put it clearly, it says in the Bible that this is a fake humility.
人の目気にして人によく思われたいから見せかけの謙遜です。
It's just worrying about what other people think of you, so you're putting on a false humility.
まず神様の前で自分は罪人として認めて救いをイエス様を受け入れる、ここから本当の謙遜が始まるんです。
So true humility starts with humbling yourself before God and receiving Jesus as your Lord and Savior.
最後にですね、ここで永遠に変わらない霊的な法則を見ることができる。
And finally, we can see through this eternal spiritual law, a spiritual principle.
そうですね、神様の御国の中で霊的な法則があります。
There is a law at work within the kingdom of God.
これ法律的な立法主義の法律ではなくて法則というね。
It's not a sort of a righteous sort of law. It's a principle.
イエス様は私たちを立法から解放するために死んでくださったと聖書に書いてあるんですね。
Like it says in the Bible, Jesus came to free us from the law and the self-righteousness that comes from that.
でも霊的な法則ここにあるのは、私たちイエスもそうですけれども、神様の国の法則に中に上がる前に下がる必要があるんですね。
So what we're talking about here, this spiritual principle is before you will be raised up, you must be lowered down. You must bring yourself down.
これは今日の箇所にはっきり、それゆえ神様イエス様を高く上げました。
And this is like it says quite clearly in our passage today. Therefore, for this reason, Jesus was raised to be the name above all names.
まあ、イエス様の弟子の中でまたはっきりこれ見ることができる。ペテロという人物で、このことを書きました。
We can also see an example of this amongst the Jesus's original 12 disciples. We're going to look at Peter.
ペテロ第一の手紙5章の6節にこう書いてある。
1 Peter 5 verse 6
ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。
Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time.
この言葉を書いたペテロの経験を考えてみましょう。
Let's think about the experiences of Peter who wrote this message.
12人の中で一番男の中の男、中心的な、リーダーでした。
Amongst the 12 disciples, he was the most central leading figure, the sort of man amongst men.
船が嵐の中で、その船から降りて、イエス様と一緒に海の上歩くのはペテロだけでしたね。
In the middle of the storm, it was Peter who stepped out of the boat.
イエス様が逮捕されるとき、みんな逃げて、そこに残って戦ったのはペテロだけです。
And the only one who stayed behind and fought when Jesus was arrested was Peter.
はっきり言って、ペテロはプライドの高い人でしたね。
You can see that Peter had a high level of pride in himself.
男としてのプライドですね。
Pride as a man.
しかしその後すぐ若い女の子の前で3回もイエス様について私はあの人を知らない、私はあの人と関係ないと完全に失敗してしまって、
But despite this, soon after, before a young servant girl, Peter outrightly denied Jesus 3 times.
その意味で弟子たちの中で一番ひどく失敗して恥をかいてしまった人。
So we can understand from this that Peter was also the one who experienced the greatest level of shame.
でもその後でペンテコステの日に進んでいくと、またペテロが一番中心となってイエス様のことを述べ伝えて3000人以上の人が救いに導かれた。
But soon after this, on the day of Pentecost, it was Peter who was chosen to address 3,000 people and who was used by God on that day.
また異邦人のペンテコスと呼ばれるコーネリアスの家でもペテロがイエス様のことを述べ伝えるように選ばれた人ですね。
And again on what's called the Gentile Pentecost at Cornelius' house when the Spirit came upon the Gentiles, it was Peter again on that occasion who was chosen by God to bring his word to the Gentiles.
ペテロの人生でこの霊的法則をはっきり見ることができるんですね。
So you can clearly see at work in Peter's life this spiritual principle.
まず謙遜にさせられて、それから高く上げられて、自分の経験をここに書きました。
Peter was able to speak from experience about how you humble yourself and then you will be raised up.
もう一人、使徒の働き聖書で12章まではペテロが中心ですけれども、
When you read the book of Acts, up until chapter 12 is all about Peter.
それから全部中心になるのはパウロという人物ですね。
But from chapter 12 on, this book is all focused on Paul.
パウロは自分のことをどういうふうに語っているか、エペソの手紙3章8節ちょっと見ていただきたいんです。
Let's look at how Paul described himself in Ephesians chapter 3 verse 8.
ちょっと8節を読みします。すべての聖徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝える。
To me, who am less than the least of all the saints, this grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ.
まあ、パウロは新約聖書半分ぐらい書いた人だし、使徒の働き12章から28節まで一番中心的な人物です。
So Paul, who is the center focus of the second part of Acts and who wrote over half of the New Testament.
ここで私は全ての聖徒のうちで一番小さいものだと。
Who calls himself less than the least of all the saints.
まあここで聖徒という言葉ね、立派なクリスチャンという意味じゃなくて、信者すべての中でという意味ですね。
This word saints, we're not talking about perfect, wonderful Christians. It's talking about all believers.
すべての信者の中で私は一番小さいものだと、パウロはこれで本音で言ってると思いますか？
So Paul is saying here, less than the least of all the believers.And do you think he is saying this from his heart?
私はそう思いますね。
I think so.
ここの中でこの恵みが私に与えられているという言葉を使っているんですね。
Because a key word here, it says here, according to the grace that was given.
私は何年もこの箇所を読んで、なぜパウロはここで特権という言葉を使ってないのかと思ってました。
I've read this passage many times over the years, and I've always wondered why Paul doesn't use here the word privilege.
まあ宣教師としてね、パウロは最初の宣教師で、異邦人という人々、いろんな国の人々にキリストの計り知れない富を語る、これが素晴らしい特権だと思っているはずですね。
So you would think Paul would consider it a wonderful privilege to be able to preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ.
私も宣教師としてずっと何年もこの素晴らしい特権を自分に与えられていると思ってきました。
For me also as a missionary over the years, I have thought that it is a wonderful privilege to do this work.
でも長年を通って時間が経つ、例えば経つほどね、これは全て一方的な神様の恵みだとやっと分かるようになってきたんですね。
But I have come to realize that it is all a work of grace. It is all directly from God.
特権だと思っている時はある程度自分が頑張って努力しているこの特権を取っているという間違った考え方でした。
If you think of it as a privilege, there's a danger of thinking it's because you've tried so hard and you've earned this privilege.
でも恵みというとそれは全くないですね。
But when you use the word grace, it rules out all possibility of this.
一方的な神様の愛と神様の許しによってこの務めを与えられているんですね。
It's a one-way work of God who, through His love and forgiveness, has given this work.
まあ、すべて恵みです。
It's all of grace.
このことをパウロは本音で自分語っていると。言えると思いますね。
So when you consider this, you can see that Paul is actually speaking from his heart.
このメッセージ、今これで最後にまとめますけれども、聖書の中でイエス様が聖霊によって喜びにあふれたということを書いてある箇所を見て終わりたい。
So we're just going to bring it to an end here by looking at one instance in the Bible when Jesus was overflowing with joy in the Holy Spirit.
他にどこにも書いてない唯一の箇所です。
It's only written in this one passage.
ルカによる福音書10章20節。
And it's Luke 10 verse 20.
まあここにですね、 21節、まあ、20節と21節を読みしますね。だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。まあ、ちょうどその時、この時イエスは聖霊によって喜びに溢れて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者に隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです。父よ、これが御心にかなったことでした。
So that was Luke chapter 10, verses 20 to 21.
まあ、イエス様は他に喜びについて語ったとき、私の言葉あなたがとどまったら、私の喜びあなた方に、満たされるという話はありました。
So there's another occasion when Jesus spoke about his joy when he said to them, if you follow my words, you will experience my joy.
天の父なる神様の御心を行う喜び、イエス様はいつも持っておられたんですね。
Jesus always carried with him the joy of God the Father.
でもこの時、一番特に聖霊によって喜びに溢れたと書いてあるんですね。
But at this stage it says that Jesus was especially overflowing with the joy of the Spirit.
で、その理由として70人の弟子たちね、神様の御心に従うことによって幼子のように自分を低くしてきたと、その原因はですね、イエス様の一番喜ぶ理由、
The reason why Jesus was joyful to this extent was that he had sent out the 70 disciples and
彼らは神様の御心に従うことで、
They followed God's will.
それによって幼子のように自分を低くすることになりました。
And in following God's will, they became like little children.
イエス様はそれを見て一番喜んだんですね。
When Jesus saw this, it was when he was most full of joy.
彼らは一番この時神様の栄光のために用いられることを知っておられて、
Because Jesus knew that this was the time when they had been most used by God.
幼子のように低くなって神様に高く上げられて、悪霊でも彼らに服従していたんですね。
So when they humbled themselves as little children and followed God, it was when they experienced the most power against the demons.
でもイエス様はそれに対して一つ警告を言いましたね。
But Jesus gave a warning straight after this.
悪霊どもあなた方に服従するからといって喜んではなりません。
Do not rejoice in this, that the spirits are subject to you.
なぜイエス様はこんな厳しく彼らが喜んでイエス様の名前でどれだけ力が自分のものになっているかってそれを喜んでいるのにイエス様はそれを喜んではなりません。
Why did Jesus say here quite strictly not to rejoice in these things when they had been full of joy from submitting themselves to God and doing His will and having the demons submit to them.
その素晴らしい力、イエス様の名前によって超自然的な力を持つことを喜びにすると危険があるんですね。
It's because whenever you rejoice in this sort of supernatural power, there is a hidden danger.
もちろん傲慢になってしまう危険ですね。
There is a danger of pride.
パウロは素晴らしい神様の力弟子たちの中で一番体験したけれども 傲慢にならないために肉体の棘を与えられたんですね。
Paul experienced being used by God more than anyone else, but he also experienced so many trials to keep him from pride.
まあ人間、私たちはプライドという言葉、いいもののように話すんですね。それを守るべきですとか。
There's times sometimes you hear the word pride spoken as if it's a good thing.
神様の目から見て一番人間の醜い姿です。
But in the eyes of God, this is the thing which is most difficult for him to accept in human beings.
神様は人間のプライド、人間の傲慢さね、自分の独り子を殺したと、そういうふうに私たちのプライドを見てるんですね。
The way God sees our pride is, it is our pride that executed his only son.
だからこの素晴らしい霊的な法則に従って、私たちも謙遜になって御心に従うと、神様の一番喜んでくださることですね。
So it's when we follow this spiritual law, when we humble ourselves before God, that God takes the most pleasure in us.
弟子たちはずっと3年間この議論していて、自分の中で誰が一番偉い。その中で一回イエス様子供を呼び寄せた。
The disciples were arguing about this, like I say, for 3 years, but in the midst of this, Jesus
called a little child.
What?
Called a little child.
Called little children to himself.
この子供を真ん中に立たせて弟子たちに言った。この子供のように自分を低くする者が神の国で一番偉いです。
He called a little children in amongst them all and said to his disciples, "You must become like one of these little children."
このようなこの子供のように自分を低くする謙遜になれば神の国で一番偉いです。
When you humble yourself as one of these little children, it is when you become great in God's kingdom.
これが永遠に変わらない御国の霊的な法則です。
This is an eternal, unchanging law of God's kingdom.
お祈りしてこの話を終わりたいと思います。
We're going to close in prayer.
天の父なる神様、
Dear Heavenly Father,
いつも変わらない愛を持って私たちを愛してくださっていることを感謝します。
Thank you for loving us with eternal, unchanging love.
私たちの罪のためにイエス様を使わせてくださったことを感謝します。
Thank you so much for sending your son to be an atonement for our sins.
そのイエス様の模範に習って私たちも自分を低くすることができるように助けてください。
Please help us to learn from the example of Jesus and to humble ourselves before you.
そしてあなたの御心に従うことができますように助けてください。
And please help us to follow your will in our lives.
それによってあなたの栄光を表すものとして生活できますようにお願いいたします。
And please help us through this to bring all glory to your name.
イエス様はすべての栄光を受けますように。
May Jesus have all the glory.
私たち一人一人の人生の中で。
In each and every one of our lives.
主イエスの御名によってお祈りいたします。
In Jesus' name.
Amen.
Amen.
Let's have worship time.
ひざまずく。